街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ事ばかり。煙の先に何かあるのか、空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
いやいや大将、まだやってる？
ああ、今回いらっしゃい。
いやいや、どうもどうも。ねえ。
どうもね、やっぱあれだね、チキンっていうのはやっぱクリスマス後が一番いいね。
チキンとクリスマスケーキはね、やっぱ25日と26日がうまいよ。本当に。
一番いい。一番いい。けどさ、俺最近さ、ちょっとさ、気持ち悪いなって思って、気持ち悪いっていうか、なんか不思議な感覚に襲われたことがあった。
不思議。ははは
コンビニのさ、ホットスナックのコーナーでさ、その時期やっぱチキン売り出すじゃんか。
売り出しますね。はいはい、はい。
で、年々クオリティ上がっていってるじゃないですか。
まあ、あの世界はね、すごいですよね。ね、
そうそうそう、はいはいはい。ね。で、クオリティが上がれば上がるほど、寂しさが増すのはなぜかねって思
大将、そこはね、見て見ぬふりをしないといかんのよ。
なるほどなるほど。
見て見ぬふりをしないといけません、そこは。本当にね。
申し訳ございません。
でも、ある意味日本のクリスマス文化ってもうコンビニが牽引してますよね。
うんうん。
っていうか、日本のそういう周年行事をコンビニが牽引してますよ。だって。
いや、本当そうですね。
ね、だって、もうお正月過ぎればすぐ節分で恵方巻きでしょ。うん、で、恵方巻きがあって何ですか、もう、なんだ、うなぎとか、
そ
う、
花火だの、
うなぎだの、ね、何かとこう食い物の引っ掛けたイベントが日本は多いわけですけど、大体コンビニが牽引してるじゃないですか。
そうですね。
土曜の丑の日になればコンビニになってうなぎ弁当を売り出すじゃないですか。
うん、
だからもう、そういうコンビニがある意味、こう、もう引っ張ってきてるから、うん、コンビニがそういうのパタッとやめたらさ、一気に廃れんじゃねえのかなと思いますけどね。
なるほど、なるほど。
下手すりゃクリスマスケーキだってチキンだってコンビニが一斉に申し合わせてピタッとやめたらやむんじゃねえかなと思ってんの。
逆にもう俺はね、その方がいいんじゃないかなって思うんだけど最近
僕は最近妄想するんですけど、大手コンビニが結託して12月24日にこれを食べるっていう決体なものをキャンペーン組めばいいと思ってるんですよ、僕は。
なるほど。なかなか売れなかったものとかを、ね。
そうそうそう。だから、例えば、やっぱ12月24日はツナマヨおにぎりですよね、みたいなキャンペーンを。
なるほど。
全社一斉に貼るのよ。
それこそ。大谷翔平とかやってるわけでしょ、
そうそうそう。で、もうさ、大物俳優とかも CM にバンバン起用するわけよ。
なるほど。
もうね、使っちゃうわけよ、もう。
あ、なるほどね、
俺たちの世代はやっぱツナマヨだよなみたいなさ、そうだよなみたいな。で、
ね、
そうそうそう、サンタさんもなんかコンビニおにぎり頬張ってるみたいな CM をやるのよ、全社やんの、全社。
なるほど。
そしたら、
ね、
そしたら日本ではクリスマスイブはツナマヨに多分ね、3年ぐらいして塗り替わる。3年で塗り替わると思う、僕は。そう。もうそしたらもう、あとは楽ですよ。どこに行ってももうツナマヨが出てくるみたいな。そうそう、今日はご家庭でできる簡単クリスマス料理、ツナマヨ手生巻きお寿司を作りましょうみたいな、そういうの今日の料理でやるんだよ。
なるほど。そしてこう米の需要を増やしていってみたいな、そういう流れ、
ね、そう、最終的に、農協大儲けっていうね。
なるほど、そういうことな
んです。だから多分、だからね、もう予想できますよ、高級路線が出るんですよ。だからもう新潟県産コシヒカリ 100% プレミアムツナマヨおにぎりみたいなのが出てきて、12月24日予約限定販売みたいな、そういうのが出てきますよ。
あとあれだね、クリスマス限定、トリュフ入りツナマヨとか。
ああ、出ますね。出ます、間違いなく出ますね。でもそしてツナマヨに合う日本酒が出るね。ツナマヨ対応型みたいなのが出ます。そう、マグロの友っていう名前の、お酒が出ます。はい、吟醸酒が出ます。吟醸酒が出ます。
なるほど、吟醸なんですか。
吟醸なんです
か。辛口ではないんだ。
マグロの友、ツナマヨと一緒に食べると最高っていう日本酒を、松竹梅と大関が作ります。はい、作ります。これが売れます。その無駄に金箔入ってます。そしてもうね、でその金箔がもう、ね、そう、でそのうちまことしやかに、ツナマヨおにぎりの三角はクリスマスツリーをモデルにしてるとかっていう嘘吹くやつがあるわけ。そうそうそうそう、それの解説 YouTube が100万再生されます。はい、
なるほどなるほど、
そういうことなんです
よ。なるほどね。
ここまで来ればもうむしろ、日本のクリスマスはツナマヨっていう、クリスマスはツナマヨ起源っていう陳説が現れて、最終的にはベツレヘムの馬小屋でツナマヨおにぎりを持った胎児の宗教画が描かれることに最終的になるわけですね。でその日教会に行くと ありがたい聖なるツナマヨおにぎりを神父さんがうやうやしく信徒の皆さんに一個ずつお配りするっていうイベントが、ね、まあまあもう10年以内に始まるでしょうね。
なるほど。もうやっぱ日本の農業を再生するにはそれしかないね。確かにね。
そうなんですよ。そういうことなんですよ。でも農協全面協力のもとですね、そのうちその12月24日用の米を作る農家みたいなものが特集されるテレビでやる。
なるほど。
この辺や、この辺やね、ベストコンディションになるように合わせて栽培してるんですよみたいな。そうそうそう。でそのうちツナマヨおにぎり廃棄問題っていうのが今度社会問題化する。12月26日になったツナマヨおにぎりはこんなに廃棄されてますみたいな。そうなんですよ。もうね、
目に見えますね。
そうだ、大手コンビニが全部これを足並み揃えたら絶対そうなるって、今の日本だったらそれぐらいコンビニ力持ってるよ。
いやー、さ、だってさ、秋とかさ、なんていうの、そういうのもさ、はいはいはい、結構栗味のスイーツ出たとかそういうので、あ、そっかとか思っちゃう時あるもんね。
そうそうそうそう、もうだからもはや我々はある意味洗脳されてんのよ。
あ、
洗脳されちゃってんのよ。だから、うん、同じことをやろうと思えばできるのよ。
そうですね。
でだってそうでしょ、今生まれた子供がさ、こぞって12月24日にみんなツナマヨおにぎり食べてるってなればさ、もうそれが当たり前になるわけじゃん。そういう子が大人になってみ、で家庭持って子供を作ってみ、そしたら、うん、ほらパパ今日高級ツナマヨおにぎり買ってきたよわーパパ嬉しい、今日クリスマスイブだもんねってなるんですよ。
なるほど。もうあれですね、じゃあやっぱし日本のコンビニが一丸となって、白ひげおじさんに喧嘩売りに行かなきゃいけない、ね、
そういうことです。殴りに行かなきゃいけないんですよって、おめえこの野郎っつって言って、とりあえず不二家に殴り込みをかけなきゃいけないんですよ。富士屋
次はあれでしょ、富士屋もそうだ、富士屋もそうだ、
富士屋とシャトレーゼにまず殴り込みを、
とりあえずペコちゃんと、
そうそうそう、ペコちゃんとポコちゃんはとりあえずボコボコにされますよ。もうお前ら今まで散々うまい汁吸いやがって、
でどそこに捨てて、
そうそうそうそう、でこれからはツナマヨだっつって、
でもう一回カーネルおじさんが、
そうそうそうそう、そうするともうケンタッキーもこの日だけはツナマヨ売るんですよ、限定っつって、そうそうそう、ツナマヨおにぎりフライドチキン入りとかってよくわかんない、チキンとツナマヨの、パーティーバーレルが発売されます。
なるほど。
発売されもうね、その辺はもうやっぱ追随するんですよ、はいはい、今までクリスマスでぐぬぬと思ってたところ、あ、でもケンタッキーは今まで美味しい思いしたからダメです、うん、ケンタッキーもや襲撃に合います、今まで散々美味しい思いしてきたから、
そうです、ね、
ダメですダメです、もうね、
そうです、
はい、やっぱだからこれまで痛い思いをしてきた業界が反旗を翻すんです。まずだからまず松屋とすき家が追随します。
なるほど。
はい、この日はツナマヨおにぎりを店頭で売ります
。そうですよ。それはそうですよ。
そうですよ。そういうことなんですよ。そうそうそう。
なるほど。
でね、
そうなるとやっぱ、あれですよね、モスも便乗してくるよね、絶対。
モスもね、モスチキン売ってるから半分敵なんだけど。
モスもさ、便乗
してる。そうそう。だけど多分、
ね、ああなるほど、
モスチキンなんですよ。
あいつコウモリみたいなやつ。
あいつダメなんですよ。あいつクリスマスにもちょっとこび売ってるんで、ダメなんですよ。ふざけんじゃねえっつって、お前らは、お前は仲間に入れてやんねえっつって怒るので、そのうちテレビ CM で、クリスマスにチキンなんて出せよなとかっつってさ、帰ってツナマヨ食おうみたいな、そういうかつてのプレステのセガサターンの CM みたいな、ああいう、出せよなあいつんち、クリスマスにケーキとチキンだってよとかっつって、昭和かよみたいな、そういう CM が打たれます。はい。そうそうそうそう。で、
いや
まさかのね、まさかのマックがツナマヨおにぎり、そうツナマック発売限定12月24日から
25日。まあマックは何でもやってきそうだもんね。
マックはね、あいつはね、あいつは本当にそういうプライドないから、ツナマヨだってコンビニが言ってきたら、はい分かりましたっつってやるんですよ、間違いなく。
やると思います。
そうなんです。
やると思う。
そう、
サイドメニューツナマヨにしますかみたいな感じ
で、そうそうそう、ご一緒にツナマヨいかがですか、本日24日ですけどちょっと、お、いいね、あ、 今日はクリスマスだよって言って、うん、アベックがそれをあの買って分け合って食べるみたいな。そうそうそうそう、
久しぶり聞いてよアベック
って。言いませんかアベックって。言わない、今言わないですよ、なかなかアベック。そうそうそう、だから
あれでもね、あのツナも前のさ、うん、ディップソースとか作って
た。そうそうそうそうそう、あのこの時期限定の、あのマックナゲットのソースとしてツナマヨが出ます。はい、間違いなく出るんですよ。そうそうそうそう、もうあらゆるものがツナマヨにこうね。そうそうそう、でもうほら何ですか、ツナですしね、あのマヨですし、ご飯ですし、海苔ですしっていうことで、もうね、あの農林水産省全面バックアップのもとですね。
あ、それはそうです。
そう、もうあのこの時期になると、もうあのお米券ならぬツナマヨ券が多分政府
に
配布されるんですね。そうそう、ツナマヨに製品に使えますよみたいな、もう国を挙げての一大キャンペーンになっていくんですよ、うん、そうすると。そうそうそう
そう、もうそうするとあれじゃないですか、あのまああの水産関係者と、もうね、お米関係者がもうやばいことになってきますよ。もう
そう、そうするとおそらくあの、うん、本マグロを使用した高級ツナマヨおにぎりとか出るんですよ。
あ、
もうね、
寿司三昧とかちょっとやり
そう、ね、やりそう、寿司三昧がやるんですね。もう必ず便乗して乗ってきます。大マグの、大間のマグロで作り始めるんですよ。もったいねえっつって。
もったいねえ。わざわざ解凍し、解、そうそうそう、解体症して、
解体症してから、そう、加熱して、湯漬けにして、わざわざツナ缶にするんです。それを贅沢に使ったプレミアムツナマヨおにぎりが発売される。まあ、海苔もこだわってますよ。有明の、あの、高級な、もうね、有明じゃない、どこですか、あのどっかのね、あの高級な海苔をね、ふんだんにふんだんにこう使ってですね、もう
真っ黒いやつでしょ、真っ黒いやつ、
そうそうそう、テッカテカしてる黒光りするね、ツナマヨおにぎりを出しましてね、あのかぶりついた時のバリッっていう音をね、テレビ CM で繰り返し流すんですよ。
あ、
これだよねみたいなね、うんうん、そうそうそうそう、そうです、うん、あの木村拓哉があのよくわかんないツナマヨおにぎりの持ち方をして、なんかかっこよさげの持ち方をしてツナマヨおにぎりを頬張る CM がもうこれでもかこれでもかってこう出るっていうね、まあそういうことになりますからね。そうそうそうそう、
なるほど、すごいですね、これはツナマヨの逆襲すごい、
うん、すごいんですよ、もうツナもう ね、そう、羽衣フーズさんはね、もうこの時期に合わせてもう大増産体制を組むんです。稲葉と羽衣がねもうこの時期は休日返上で、もう10月ぐらいから仕込み始めるわけ、ついに今年も来るぜ配信すんがっつってね。そうなんですよ、
なるほどね、
そうそうそう、
あれちょっと その流れで羽衣さん、あのトランプ大統領あたりにアメリカにもあのツナマヨ工場を作りに
行くから、そうそうそう、作りに行くん、そうそうなんですよ、あのトランプも これにはね、トランプもにっこりで、もう、
なるほどなるほど、
そうそうそう、そうなんですよ、
いや
メイクツナマヨグレートアゲンとかって言って始めるから。そうそうそう、 MTGA キャップが爆売れするっていうね、
爆売れする、
そうそうそうそう、でまあとりあえずあのツナマヨだけは関税 0% にしていいよみたいな感じになって。
なるほどね、
そうそうそうそう、
いやーもうやばいですね、これはもうあの日本経済界の大逆襲じゃないですか、
大逆襲、ツナマヨから始まるんですよ日本の経済が、ここから反撃ののろしをね上げ始めるというね、まあそういうことになるんじゃないでしょうかね、これはね。まず間違いなくね。
なるほど。
私はそう睨んでますけれどもね。
なるほど。もう AI なんて知ったことかと。
そう、AI とか言ってる場合じゃないよ。もうね、日本はツナマヨだっつって。うんうん、そうそうそう。もうね。そう、まあ、あの、吉田拓郎あたりがもう 2年後ぐらいには出しますね。ツナマヨの歌をね。そうそうそう。そう。で、竹内まりやがバックコーラスしますね、これね。これ間違いないんじゃないですかね。こう、そうそう。
そうですよね。
そうなんですよ。そうだから、
間違いない。
そう。だからそれぐらいの力今の、今のコンビニにありますから。
なるほど。
あるんですよ。確かに。そうだから一斉にそれを急にやり始めるのよ。そう。だ何でもブーム作れるんじゃないかね、今のコンビニっていうのは。そうか、
ね。まあまあね。
そう、それぐらいね、力を今持ってるんじゃないかなと僕は思いますけどもね。はい。ね。 完全にさ、僕の回なのにもう吸われたよね、完全にこう。
ごめん、ちょっと最初そのぐらいの、ま、枕でちょっとポンと行きたかったなって思ったんだけど、なんかね、急激にそのツナマヨトークがなんか加速してるなっていう。
加速したね。
したね。
加速しましたね、ちょっと信じられない勢いで。やばかったですね。いや、まあもう、ね、このまま突っ走るしかないやと思って突っ走りましたけどもね。まあそんなこんなでね、まあ10年後のね、日本のクリスマスシーンが今から大変楽しみなんですが、置き手紙をいただいておりましてね、また例によってね、ちょっとだいぶ寝かしちゃった置き手紙がありました。大変申し訳ないなと思いつつ、お詫び方々、はい、サニーボンズさんからいただいておりましてですね、これは題名、
はい、ありがとうございます、はい、
またトマトの話してるっていう、これ、これはありましたね。私、何を隠そう、トマト農家でして、ついに来たよ、トマト農家から来たよ、ついに、
うん、もう業界の方じゃないですか、はい、
こんなもん。お三方のこれ、ネズミさんいたかいのケンケンガクガクの論争は聞いていて大変楽しいのですが、私の後ろには5000本弱のトマトの株が控えておりますことを夢夢お忘れなきよ。季節の変わり目で体調も崩しやすい時期になります。風と月のない夜は十分お気をつけくださいということで、脅迫状が届きました。
なるほど。いや、まあ、僕はどちらかというとあくまで中立な立場です。
いや何を言ってるんですか、本当にもう。トマ、別に僕も別にディスってるわけ、あ、でもディスってだな。ディスってましたね、ディスってました。どうもすいませんでした。いや、嫌いじゃないのよ、トマト。別に嫌いじゃないんだよ。ただ冷やしトマトっていうものを料理として認めるか認めないかっていう話を僕はしたかったのであって。
そうですね、
そうそうそう、そういうことなんですよ、もうね。
なるほど。いや、もうね、トマトもね、そうだよね。まあ今までさ、散々俺らいろんなものを取り上げてきたけど、うん、そこそこの業界の人たちが聞いてたらって、ちょっと思ったらゾッとしちゃう
よね。本当なんですよね。
もう言いたい放題やってますけど、
言いたい放題、もうやりたい放題、もうさ、ね、おせち業界どうすんのよ、前回の話。こいつらまた来たって。
ね
やばいよ。どうする、朝起きたらさ、自分の家のカニ穴がさ、クリキントンでこう埋められてたらどうするよ。えらいことですよ。もう
えらいことです、ね、
おせち軍団の逆襲ですよ、おせち軍団の逆襲。そうそうそう。
いや本当に、ね、もうね、もうその時はもう各家僕と一緒に船場切
って、
みたいな感じでこう謝罪会見をしてみましょう、もうその時はね。
謝りなさい、なんでささやきおかみみたいになってるの。おかしいでしょ。どうもすいません。いや、僕もね、トマト嫌いなわけじゃないんです。トマト嫌いなわけじゃないです。
いやいや、
本当にね、うんうん、そうそうそう、はい、話は急に変わりますけど、最近バーガーキングってめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか、はい、バーガーキングってね、
ね、
ね、うんうんうん、あれのワッパーってさ、昔からあるでっかいハンバーガーあるんですけど、あれトマト入ってんのよね、うん、トマト入ってんの。
あ、そうそうそうそう、
あのトマト美味しいよな。
美味しいね、
あのトマト、あのワッパーはうまいし、大して高くもないし、でマックが値上がりしてるからさ、うん、相対的にワッパー安くねとか思うんですよね、なんかね。そうそうそうそう、
そうなんですよね。そう、僕ね、実はワッパーを初めて、まあバーガーキング初めて食べたのはね、うん、はい、日本じゃなくてちょっと違う国だった。
なんだって、なんすかその、
そうなんです、
自慢、
僕の
自慢だな、それは。おかしいな。
いやいやいや、
僕は初めて、
僕のバーガーキング童貞は、
うん、アメリカかどっかしてたんですか。
そうです、僕のバーガー、そう、アメリカじゃない
んです、ね、なんだって、海外で、
西洋圏の国でちょっと食べた。
西洋圏の国で、
その時、まだね、僕はね、そうそう、まだね、僕は10代の頃で、
許せんな、それは。
もう10代後半なんですけど、
おかしいな、僕
は。そうで、だからまだそのさ、バーガーキングとかそんなにない時、
はいはいはい、あ、まあそうですよね、まだね。そんな僕のバーガーキング童貞はあれですからね、高田馬場のビッグボックスの1階にあったバーガーキングで捨てましたからね、本当に。もろ地元やないかっつってさ、もうさ、高田馬場のビッグボックスの1階に当時バーガーキングが入ってたんじゃ、そこでわしはワッパー童貞を捨てたんじゃ、本当に。何の話をしてるんですか。ちなみにね、ハス向かいにファーストキッチンがあってね、いつもどっちに行
くのかなとか。
ファーストキッチンって今ほとんどなくなったよね。
なくなりました ね。
ウェンディーズも少ないよね。ほとんどないよ、見ないよね、なんかね。
なんか昔は割とね、繁華街に1店舗ぐらい結構
そうそうそう
あった気がしますけど、
あの、ね、ファーストキッチンのことをさ、ファッキンって略すやつがいてさ、許せなかった、
ね、いたいた
ファッキンじゃねえだろってさ、店に失礼だろそれはっつってさ、ファッキン行かねえとかって言って、いやいや海外の人聞いたらどう思うんだろうなと思ってさ、やべえだろっていうさ、い
やまあけどね、あのネーミングは絶対そうなるよね、どうしてもね。でもあ
のやっぱファーストキッチンはあのフリフリポテトのイメージが強いですね。
そうですね、そうそう、
いろんな味変がね、うん、こうできる、なんかあのそうそう明太子ソースみたいなのもあったりなんかしてね、うん、そうそうそう
だよね。
あのさ、大学1年の時にさ、ちょこっとだけ付き合ってた彼女がさ、ファーストキッチンでバイトしてたのよね、
うん、
そうでさ、ね、そう、ほんのちょっとだけね、で、うん、そのまああのほら同じ大学の子だから大体行動圏も似てるわけじゃん、
うん、はいはいはい、
僕がさあのマックにこっそり入ったのを見てたらしくてさ、浮気者って浮気者って言われたマック浮気したでしょとか言われて、どうもすいませんでしたっつって謝りました、はい、
なるほど、しょっぱい思い出も、
はい、しょっぱい思い出もご披露しつつ、もう一つ同じ三人坊主さんいただいてます、はい、こっちは最近いただいたおき手紙、
はい、ありがとうございます、
はい、これはですね、はい、第256夜拝聴ということで、はい、ちっちっちお二人とも全くトンチンカンなお話をしておりますが、ホワイトホースで言えば醸造所の斜め向かいにある牧場で草をはんでいた白馬かっこ5歳と目があったからと言われております。ジョニーウォーカーはいつもせかせか走り回っている下働きのジョニー君かっこ17歳がたまたま歩いていたから、ワイルドターキーは野生の七面鳥かっこ2歳がいたから、オールドパワー町一番のおせっかいおばあちゃんパーシー夫人かっこ74歳が自慢のミートパイをお裾分けに来たから、かっこパーシー夫人を町の人々から親しみを込めてパーおばあちゃんとオールドパーと呼ばれている。このようにウイスキーの命名を新しい銘柄が完成した時、醸造所の外に出て最初に目に入ったものの名前をつけるというのが慣例になっているんですな、かっこ二日酔いということでいただいておりますありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
あのね、
ね、
二日酔いのテンション、
カオス会ですね、
はい、カオス会にカオスの置き紙が来ましたということで、はい、
はい、
いやもうね
いやね、
あの
まあけどね、あのお酒の、ねうん、銘柄の名前ってね、
はいはいはい、
確かになんでってなっちゃうことが多い
ですね。そうなんです、いや素朴な疑問でしてね、うん、そうそうそう、であえて調べずにこの前は2人で適当な話ばっかりしてましたけど、うん、あの回のね再生回数がね思った以上に伸びてるなぜかなぜだろう、
なぜ
分からんのだよ。
あんなこう身も蓋もなくオチもないような
感じ、ね、あれがね、人気回、最近の中では人気回なんで。
なるほど。
もうね、大丈夫か、ここのリスナー。大丈夫なのか。
だいぶやっぱしあれですね、やっぱまあ、やってる方もやってる方ですけど、聞く方もやっぱりだいぶ変態になってきてます、
ね、そうですね、もう変態の変態による変態のためのラジオになってますけれどもね、まあ本当にね、でも何ですか、ウイスキーの銘柄の名前っていうのは不思議なものが多いです。そう考えるとね、日本のやつはなんか芸がないというかさ、よいちとかさ、山崎とかさ、地名付きゃいいってもんじゃねえだろみたいな、奥ない、
かそれは違うよ。やっぱちょっと一回ちょっと日本のお酒メーカーの、うん、まあ、まあ、いろんなね、ウイスキーとかからね、うん、まあ、いろいろあるけれども、ビールからいろいろあるけど、はいはい、ちょっとそれでじゃあ一個と、いつかね、また、
あ、そうですか、
この銘柄の名前の由来会をまた、はいはい、今度は日本の、ね、お酒バージョン。
ああ、いいですよね。
英語はさ、結構洋酒はさ、ちょっと引っ張られるよね、分かる単語にさ、
引っ張られる、引っ張られました。だいぶワールドターキーは西部劇に引っ張られましたからね、2人してね、
引っ張られた、めっちゃ
引っ張られましたよね、だいぶね、
そうそう、ワイルドっていう文字がちょっとパワーワードすぎるんだよね、
そうそうそうそう、そうなのよ、困ったなと思ってさ、
困ったけどね、
まあでも本当シーバスリーガルとかカティーサークとかまだまだいっぱいありますからね、
いろいろね、
の名前で言ったら
ね、お酒も、
そうそうそうそう、だ全然まだまだいけますよっていう感じで ね、はい、ありがとうございますということで、今日はですね、
はいはい、
まあちょっとウイスキー界がカオスだったというので、今日もなかなかのカオス界ではあったわけなんですけど、
ね、いや本当ですね、ちょっとまさかね、ちなみにカッカ、今日最初は何喋ろうと思ってた
今日全く別の話をしようとしてましたよ 今日、はいはい、いや今日ミネラルウォーターの捨て時が分かんないって話をしようかなと思ってたんです飲み差しのミネラルウォーターいつ捨てようかなみたいな、そういう、まあ、どっちにしろどうでもいい話でしたね。はい、大丈夫です。どっちにしろどうでもいい話でした。大丈夫です。はい。はい、ということでね、今日収録ベースでは今日は年内最後となっておりますのでね。はい。はい、ということで、はい、大将、本当に今年もどうもありがとうございました。はい、まあね、来年も引き続き、はい。ね、あのリスナーの皆様もぜひ来年も、まあ、これ公開してるのはもう2026年だと思いますけど、はい、よろしくお願いいたします。ということで、今日も大将どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんで愛想そっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だね。
いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か。 mail@matchside.net ね、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。